こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図解即戦力 AI の仕組みと活用がこれ一冊でしっかりわかる教科書は、高橋貝渡らによる AI 入門書で、技術評論者の図解即戦力シリーズに属する実務思考の解説書である。対象はこれから AI を学ぶエンジニア、 AI 関連業務に関わるビジネスパーソン、技術の全体像を短時間で把握したい学生や営業担当者などで、専門的な数式や実装に深く入る前の基礎理解に重点を置いている。内容は AI の定義、発展過程、得意分野と苦手分野、機械学習とディープラーニングの考え方、自然言語処理、生成モデル、画像認識、テーブルデータの分析手法まで幅広い図解とキーワード型の構成を用いることで、 AI を単なる流行語ではなく、手法モデル、用途の関係として整理して理解できるように設計されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に AI の定義と発展過程を、技術の流行ではなく問題解決の枠組みとして整理する。本書の出発点は、 AI とは何かを曖昧な印象ではなく、コンピューターによる知的処理の仕組みとして理解することにある。 AI は人間のように考える機械という単純な説明だけでは不十分であり、実際には分類、予測、認識、生成、最適化など特定の課題をデータとアルゴリズムで処理する技術群として捉える必要がある。本書はAI の定義に加えて、得意な分野と苦手な分野を扱うことで、過度な期待と過小評価の双方を避ける視点を与えている。さらに AI の発展過程を説明することで、現在の AI が突然現れたものではなく、機械学習、ニューラルネットワーク、計算資源、データ量の変化とともに進化してきたことが見えてくる。この整理は AI 導入を検討する読者にとって重要である。なぜなら、AI が解決できる課題は技術名だけで決まるのではなく、扱うデータ、目的、評価方法、運用条件に依存するからである。次に、機械学習とディープラーニングの違いを、学習データと特徴量の扱いから理解する。本書の中心的な学習領域の一つは、機械学習とディープラーニングの基本構造である。機械学習は、明示的なルールを人間が全て書くのではなく、データから規則性を見つけて予測や分類を行う考え方である。ここで重要なのは、 AI が万能に判断しているのではなく、与えられたデータの傾向を元に出力している点である。本書は、初心者がつまずきやすい教師あり、学習、教師なし学習、モデル、学習、推論といった概念を図解で関係づけて理解させる構成になっている。ディープラーニングについては、ニューラルネットワークが多層化することで、画像や音声、言語のような複雑なデータから特徴を抽出しやすくなった点が重要である。ディープラーニングは常に最適解ではなく、大量のデータ、計算資源、説明可能性、調整の難しさといった制約も持つ。本書の価値は、技術名を暗記させるのではなく、データを使ってモデルがどのように判断能力を獲得するのかを初学者向けに見通せるようにする点にある。さらに、自然言語処理と生成モデルを通じて AI が言葉や新しいデータを扱う仕組みを示す。本書は、AI の応用領域として自然言語処理と生成モデルを扱っている。自然言語処理は、人間が日常的に使う文章や単語をコンピュータが扱える形に変換し、分類、検索、要約、対話、感情分析などに利用する技術である。言葉は曖昧さや文脈依存性が強いため、数値データのように単純には扱えない。本書が自然言語処理を章として取り上げていることは、現代の AI 活用においてテキストデータの重要性が高いことを示している。また生成モデルについては、特に言を中心に既存データの分布を学習して新しい画像などを作り出す考え方が紹介される。生成モデルの理解で重要なのは、 AI が無から創造しているのではなく、学習データに含まれる特徴やパターンをもとに新しい出力を構成している点である。この視点は生成 AI を評価する上でも有効である。出力の品質だけでなく、学習データ、用途、誤生成、著作権や倫理面の検討が必要になるからである。そして、画像認識とテーブルデータ分析を並べて AI 活用の対象データの違いを理解させる。本書は、画像認識の手法とモデル、さらにテーブルデータに対する機械学習、アルゴリズムを扱っており、AI が対象とするデータの種類によって適切な手法が変わることを示している。画像認識では、画像を画素の集合として扱い、物体検出、分類、特徴抽出などを行うディープラーニング、特に畳み込み、ニューラルネットワークのような考え方は、画像内の局所的な特徴を捉える上で重要であり、製造業の外観検査、医療画像の補助診断、監視や自動運転などの応用につながる。一方、テーブルデータは、売上、顧客属性、在庫ログ、センサー値のように行と列で整理された業務データであり、分類や回帰、クラスタリングなどの手法が利用される。現実のビジネスでは、画像や文章よりもテーブルデータが中心になる場面も多い。本書が両者を扱う点は、 AI を派手な先端技術だけでなく、既存業務データの分析と意思決定支援にも使える技術として理解させる上で有効である。最後に、図解とキーワード型構成により、専門家と非専門家の共通理解を作る入門書として機能する本書の特徴は、AI 技術を網羅的に並べるだけでなく、図解即戦力シリーズらしく、図とキーワードを通じて概念間の関係を把握しやすくしている点にある。AI の学習では、用語の多さが初学者の障壁になりやすい、機械学習、ディープラーニング、自然言語処理、生成モデル、画像認識、アルゴリズムといった言葉を個別に覚えても、どの技術がどの課題に使われるのかが見えなければ実務に結びつかない。本書は、章立てによって基礎概念から応用分野へ進む流れを作り、読者が AI 全体の地図を得られるようにしている。これはエンジニアだけでなく、企画、営業、管理職、コンサルティング職など、AI プロジェクトに関わる非専門家にも意味がある。専門的な実装や数値を深く学ぶには別の教材が必要だが、会議や要件定義で最低限共有すべき語彙と仕組みを身につける入門書としては実用性が高い。結論として、本書は AI をこれから学ぶエンジニア、AI 関連サービスを扱う営業担当者、企画、業務改善に関わるビジネスパーソン、基礎を整理したい学生に向いている。特に、実装コードや高度な数学よりも AI 技術の全体像、主要な用語、活用領域、データとモデルの関係を先に理解したい読者に適している。読後に得られる実用的な利点は、AI という言葉を一括りにせず、自然言語処理、生成モデル、画像認識、テーブルデータ分析などを用途別に区別できるようになる点である。また、AI の得意分野と苦手分野を理解することで、導入検討時に過剰な期待を避け、データの有無や目的設定を考える基礎ができる。同種の入門書と比べた際の特徴は、図解中心でありながら扱う範囲が広く、技術説明と利用例の橋渡しを意識していることである。専門書ほど深くはないが、AI の仕組みをビジネス文脈で説明できる程度まで引き上げる導入書として位置づけられる。ご支援いただける場合は高橋海人、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。